仏教で人生はもっと面白い。はい、藤田一生、仏教で人生はもっと面白い第14回をお届けいたします。ナビゲーターの佐藤良樹です。では葉山の藤田一生さんをお呼びしたいと思います。一生さん、
おい、
こんばんは。こんにちは。
はい、お願いします。
はい、お元気ですか？
はい、
はい、
この間は全然あの関係ない話、予定外の話だった
そうですね。いやー、でも聞きたかったな。
まあしょうがないですよ。
今度あの伊藤博美さんの話が控えてますね。
明日です。
あ、明日ですか。
はい。
あ、というと
明日だろ。明日、明日。
明日ですね。
はい。
はい、じゃあ早く終わらせて早く寝ましょう。
はい。
はい。では前々回のアメリカの続きで、
うん、
アメリカのその、何でしょう、禅とか仏教に対する熱心さというか誠実さというか、
うん、
そういうものがすごく伝わってきたんですけども、
うん、
あのよく衣装さんがでもちょっとなんかこうボタンの掛け違いをしてるんじゃないかっていうことを、
うん、
まあ、気づいてきたというか、
うん
うん、その辺をちょっと今日はお聞きしたいなと思っていますけども。
はいはい
はい。
まああの別に彼らを非難してるわけじゃないんです けど、まあ、無理もないっていうんですかね。僕もそうだったんですけどね、
はい、
だ僕のどやっぱり修行のこう仕方っていうのが、
はい、
そのものがちょっとやっぱり仏教的じゃなかったっていうのかな、あのどういうんだろう、普通の努力してたじゃないかっていうのがこう、まあ、見えてくると、あ、周り見ると、うん、あ、彼らもそうだなっていう感じ。
あ、
僕が分かってて彼らのそういう間違いが見えたとかそういう話とはちょっと知ってはないんですよね、僕自身の、うんうんうん、まあ、気づきみたいなのが、
うん、
きっかけで、
はい、
周りもあのそういう同じようなこうなんていうんですかね、
うん、
路線でやってる人が多かったんだなっていうのがこう、
うん
う
ん、
まあ、僕の方がだから彼よりちょっと早くっていうかそれに気がついたんで、まあ、うん、ちょっとあの話しぶりが変わったみたいな、
うん、
うん、なん、そうですね、40歳代に入ってぐらいかな。
うんうんうん。ああ。今僕43歳ですけども。
ああ、まあその頃かもしれないですね。
な、そうですか。
うん。いや、多分このままずっと今のその40以前のやり方がずっとこの先行くは行かないだろうっていう、なんとなくこう、何が理由かよくわかんないけど。
はい。
なんかその、どういうんですかね、眺めが変わるような予感が
。ああ。うん、うん、うん。
というか、何が、まあ、いろんなのが多分、いろんなそのファクターっていうか、エレメントっていうか、条件が、こう、より集まって、そういう、眺めが変わって舞台が変わるっていうのかな、
うん、
チャプターが変わるっていうか物語でいうと、
おう、セカンドシーズンみたいな、
さあそうかもしれないですね、
うん、うん、
そう、俺が主役で来たのに実は違うんじゃないかっていうか、主役の中から降りるんじゃないけど、
あ、もうそのぐらいのもう違いですね、
うん、そうですね、うん、主役なんだけど、うん、ある脚本、うん、どういうのかね、
うん、
物語、僕の物語を包んでるよりもうちょっと大きい物語の、うん、こう物語の中に物語がある、
うん、はいはいはい、
のかなっていう感じですよね、
うんうん、ああ、それはあの
まあ、少し大人になったっていう感じかな。
うん、それはもう自分自身の問題というか感触としてそうだったし、
うん、
そうなればなっただけ周りの見え方もちょっと違って見えたと、
うん、そうそうそう、周りの人たちのやってることも、う
んうん、
あの違ってふうに見えてきたんで、うん、まあ何か言わなきゃいけないんじゃないかとか、うん、そう、うん、いう感じですかね。
あ、それはまあ実際にはどんな感じで当時はお話ししたっていうか、
まあ、まあ自力と他力という話を してもいいかもしれないですけどね、やっぱり それまでやっぱり自力 あの僕の頑張り、僕が頑張ることが主要だと思ってましたからね。
はいはい。
でそのあの頑張るっていうのをの、まあ、問題性っていうんですかね、
頑張ることの問題性というか、
うん、頑張らせてるものの問題性っていうのかな、頑張らせているもの、
うんうんうんうんうんうん、
頑張るっていうのはさっきあの前回も宗教的って言い方したけど、宗教的に見ると頑張るっていうのは、ええ必ずしもいいことじゃないんですよね。
うんうんうん、
うん、そう、うん、まあ親鸞さん、まあ、浄土真宗で親鸞さんがその造禅って言ってあの雑ね、
はい、
雑草の雑にあの善悪の善で造禅とか、
はい、
造行っていうあの雑の行、はい、修行ですよね。
はい、
造禅造業とか言い方してるんですけどね。
はい、造業造修。
あ、造修でもいないです。あの、造っていう、これ結局あのまあエゴの表現っていうことですよね。
うんうん。
まあだから我の修行だから我の表現、修行が我の表現になっているか、うん、無我の表現になっているかっていうのは大きな違いじゃないですか。
うん、はいはい。
まあ、同じようにあの掃除したり、まあ、生活しててもね、
はい、
まあ、24時間あの何をやってもそれが修行だっていう、いうようなことだとすると、別に座禅してるとき、まあ、座禅に典型的に現れるんですけどね、
はい、
我の表現で座禅してると無我の表現で座禅してるの、うん、それは同じ座っててもように外から同じように見えるかもしれないけど、まあ、見えないんだけど、はい、中の景色は全然違うわけですよ。
はい。
それから、それを毎日毎日やってるわけですけど、まあ熱心だからやってるわけだけど、
はい。
積み重ねていった時の、こう、向いてる方向、
はい。
態度とかも全然違うわけですよね。
うん。
まあ大きく言うと、その、うん、我から無我へっていう、
うん。
まあ、頭ではまあ分かっていたんですけど、
うん。
それがどういうものなのかっていうのは、なんとなく分かり、うん、体で分かり出したのが、その、10ぐらいかな、っていう感じですかね。それ結構大きな問題ですよね。で、あの、うん、まあ、心っていう実、がーっていうだと、あの、うが、があるの、うがと、ないの、無がですよね。心って言うと、右心と無心っていう言い方も、はい、前、マインドフルネスの時やったかな。
はいはい、しました。
右心と無心ということですよね。
はいはい。それこそが、本当のテーマというか。
まあ、右心、無心、あの、うが、無が、はい。
うん。
まあ、同じですよ。同じ、その、パラダイム。うん、二つのパラダイムですよね。
うんうんうんうん。なんかこう、特徴的に、ああ、なるほどな、みたいな時も、はあったんですか？こう、自分、個人、ご自身で。
やっぱり、まあ、年を取ってくるじゃないけど、頑張りが効かなくなってくると、
はい。
今までできてたことができなくなったりするわけですよね。
はい。
それです。で、これ考えてみたら、だんだん、その、できなさ加減って、これからどんどんどんどん増えていくわけじゃないですか、年取ると。
はい。
まあ、老化ね。
はい。
で、これは僕の、 体が、その自然現象としてそうなってるわけですよね。
はい。
これ、それいうのを、まあ、計算してなかったっていうか、今まではね、このまま、このままのレベルの頑張りで やっていけると思ってたけど、だんだんそれができなくなってくるわけですよ。いやでも。うん、それとやっぱり家族ができたっていうのもあるね。今までの修行モデルを変えないと、今まで の単独の、なんていうんですかね、
うん、
いわゆる修行してる修行のモデルではできなくなるわけ、家族がいたらね。
うん、
僕を頼ってるというか、僕が責任のある小さな命っていうのが、
うん、
いるわけじゃないですか。
うん、
そう、まあそれを覚悟で結婚して子供が作ったわけだけど、
うん、
だそういうそれも含めて仕事ということを考えなきゃいけないっていうのは、それ一つ大きな多分背景になってるだろうね。
うん、
あとはやっぱり道元禅師読み直してみると、どうも自力のイメージじゃないっていう文章が目につくようになってきたっていうのもあるかな。
うん、
だからそういうのをきっかけにして徐々に変わっていったんですよね。あと武術とか野口体操もやっぱりそれまでの雑なこう力みで動くようなものを、
うん、
では届かない世界っていうのを、まあ、垣間見ることができたので、
はい、
まあ、そういうこともまあ思い出されてきて、というかそういうことにもつながってきてっていうのがあるかもしれないですね。でそっちの方がまあ、面白いっていうか、
うん、
深いっていう感じがで、うん、そっちを追求していこう、その方向で追求していこうっていうのが、まあ、見えてきたわけですね。そうしたら死ぬっていうことも、年取ることも死ぬこともその中で、
はい、
にちゃんと入ってくるだろうっていうことですよ。そういうのを排除するんじゃなくて、
うん、
体が衰えてきたらその衰えをカバーするようにトレーニングをもっときつくするとかっていう、その戦う方向じゃなくて、
はい、
老いとか病とか、
うん、
死っていうものがちゃんとこう排除するんじゃなくて、
うん、
含まれているような、
うん、
なんていうの、ちゃんとそれも計算に入ってるっていう、計算に入ってるっていうか、感情に入ってるっていうのかな、きっちりその中にこう取り込まれてるような、
うん、
こう修行というか人生っていうか、そういうことを考えなきゃいけないなっていうふうに思ったんですよね。で、道を見直してみると、道元さんも、仏陀も、うん、ちゃんとそうやってそういうこと言ってるじゃないのっていうことですよね。
それ今まではそうは読めなかったというか、
目には入ってたけど、そういうところがあんまり僕の中では見えてなかったんでしょうね。なんか、そのプログラムこなしていく、なるべくならこう ハードルの高いプログラムこなしていくみたいなのが、
はい、
いい修行だみたいな思ってたんだろうね。そういうとこあるからね、僕はね。
まあ、日本の修行の大枠全体もそんな、まあ、イメージありますね。まあ、ね、修行っていう言葉自体というか。
そうだね。
そうですか。
じゃあ、まあ、そういう一つのなんか、まあ、ゲームじゃないけど。
はい。
の中にいるとなかなかそれは分からんし、
そうですね。
そうだね。よし、きつさの競争みたいなね、俺はこんだけきつい修行してるみたいな、もうそういう自己陶酔的なマインドセットっていうのはあるだろうね。
はい、ありますね。それはじゃあある意味ではアメリカにいたから、よりそれがはっきりしたっていう感じでもありますか。
まあそうですね。アメリカは、とにかく僕が一人で自分の、なんだっけ、舵取りをしていかなきゃいけないわけですよ。
はい。
全く未知の世界で慣れないところで。だから、なんていうの、モデルっていうか、その、 修行 道場だったらその、周りに合わせてやっていけばいいけど、
うんうん、
アメリカではいちいち自分で決断して考えて決断していかなきゃいけないかったから、
うん
うん、だからもう一回だからなんていうのフレッシュに考えるあの条件は日本よりはあったかもしれないですね。
うんうんうんうんうん。うん、
それお坊さんってこういうこういうあのあるべきっていうのはあまり僕の周りにはないからねアメリカに。
うん。
うん。だから自分で自分の人生をそのクリエイトしていくっていうことは日本よりはやりやすかったかもしれないですね。
うん。面白いな
ぁ。だから彼らもなんか僕をモデルにしてそれをなんていうの彼のできるようにアレンジしてみたいなスタンスで見てる人が多かったけど、そういうはそれは違うんじゃないのかなっていうことですよね。
うん。
それにあの僕のようにできないことをなんかあのやっぱお坊さんじゃないとダメなんじゃないかなみたいな、こう、なんかそういうような見方もある。
うん。うん、
それはやっぱり、頑張りズム的な狭い考え方から来てるから、
はい。
うん。そういうのも、あの、今だったら、それまでだったら、努力足りないからもっと頑張ってやりなよって言ってたんだけど、
はい。
だんだんそういう言い方はあんまりしなくなってきましたね。
うん。今は全く衣装さんはそういうことは言いませんもんね。
そうですね。うん、でも気がついたら言ってる場合もありますね。
ああ、そうですか。
やっぱりまだそういうのが。うん、あの、うん、でも、自分の中にそうじゃない、あの、なんていうのかな、ものがあるから、行った後で、あ、気がつくね。あ、また行っちゃったわっていう。
うん、うん。うん。でも、アメリカ人でも、
うん、
その一生さんその言わんとしてる右心無心とか、
うん、
っていうところが分かった人もいました、そのやっていく中でっていうか。
そうですかね。
まあこれ言ったら日本人も同じことですよね。まあ、
そうですね。うん、
うん、まあ僕が言うのもなんですけどっていう話です。
はいはい、りょうきさん分かってる？
いやいや、もうそれは一生さんに出会ってから、
うん、
あのそういう見方をこうするようになったって感じです。
うん、
何事にもですよね、結局は。
やっぱり日常的な意識の延長線上にはないっていう、
はい、
日常意識のままでやっては日常意識でやってるその同じことを、
はい、
あの宗教的装いでやってるだけで、そこに何の、はい、こうなんだっけチェンジというかシフトもないじゃないかということですよね。
はいはいはい。
これはあの最近はそのソマティックなことにはソマティックワークみたいなことに関わってるのが多いけど、そこでもよく聞く話で、はい、
うん、
日常的な粗雑な動きの延長線上に先生がやってる動きをあの、ま、真似してもそれは日常的動きが繰り返されてるだけで、
うん、
精妙な動きっていう方向にはなかなかいかない。でそれをいくら反復練習しても、
うん、
その同じパターンの繰り返しだから、
うん、
何のそのそこに動きのこう質的変化っていうのも起こらないっていうのがあるわけですよね。
うん
うん、だから全然違うあのこのそのそれまで全く気がついてないようなところに目をつけて、
うん、
そこから変えていかないと、やっし、その今までのパターン一回リセットしないといけない。
うん、
そういうパターンが外に発現しないような。
うん、
道筋を通って新しく例えば首回すんでも手上げるんでも、
うん、
今までとそれは雑に見れば同じかもしれないけど、手が下にある手が上に行くわけだけど、
うん、
全然違うクオリティと次元でそれがやってきてるっていうところ、うん、世界があるわけですよ、
うんうん、
武術とかボディーワークの世界にはね、
はい、
それは僕はあの心の次元に関しても全く僕は同じだと思いますね。
うんうんうん、
だから心の世界の話っていうのは体の世界の話をあの隠喩っていうか、
うん、
メタファーにしてやればよくわかるなと思ってるんですよ。
うんうんうん、まあ、結局は同じことを構造的にはやってるっていうことですもんね。
そうですね。そう、同じ だから、うん、アメリカで、まあ、アメリカの仏教は今すごく盛んなんだけど、はい、盛んなり、まあ、ずっと盛んといってもね、それはごく限られた人ですよ、まだまだ、でも、その割にはこういう話ってあんまりまだみんなしないから、その彼らの自分がこれがあの心だと思ってる、
はい、
あの岡清さんが第一の心、第二の心って言ってるんだけど、
はい、
第一の心かしか心っていうのは、まあ、つまり日常的な心ですよね。
はい、
で、仏教を受け入れてやるので、
はい、
第一の心の表現になってるわけですよ、仏教が。
はい、
仏教は第二の心の話なんだ、
うん、
だとするとね、これ、ね、あの、ね、熱心だけ熱心だからっていうんで、それを手放しては喜べないところがある
んですよね。一生さんも英語のテキスト、まあアメリカの仏教者が書いたテキストを使ったり、うん、まあ翻訳されたり、まあ、はい、アメリカじゃないですか、イギリスですかね、あれは。
ああ、はい。
でも、そういう方々の中でも、そういうこう、タッチというかフィーリングっていうのは、やっぱりあんまり感じないですか？
ないですね。
それ面白いですね。
うん。それないですね。春龍、鈴木春龍さんの全マインド、全マインドマインド、ビギナーズマインドに続く、まあ、講話集を僕訳したんですけど、
はい。
それ、全マインド、ビギナーズマインド2っていう、
はい。
日本語のタイトルで出てますけど、
はい。
そこにはね、大きな心、小さな心とか、日常の心、仏の心って、やっぱり心に2つあるみたいな、話しぶりしてるんですよね。鈴木浪士はそういう話してますね。
それどっちかというと日本人は感覚的にあるんでしょうか。
あるんじゃないですかね。
その言われてくれば、ああ、あれなんとなくわかるみたいな。
どうかな。
どうでしょう。
もう近代のはしかしその発想、そういう発想はないかもしれないですよね。
ただ僕アメリカでも余談ですけど、
うん、
ビッグライフ、ビッグエル、スモールエルみたいな話を聞いたことがあって、
これはもう少しだから分かりやすい話し方で、
はい、
伝えるべきことじゃないかなと思いますけどね。
かもしくは
じゃないと、まあ、うまく伝えないと、その2つがバラバラにあるみたいになるとまたそれで誤解だしね。別に心に2つあるわけじゃなくて、働き方で2つに、2つの層に分かれるだけの話で、
はい、
現れ方しているだけで、別に心が2個あるわけじゃないんでね。
はい。いや、これは、次回でしょうか、この辺は。
まあそうですね。まあ、いろんな機会にこの話は出てくると思いますけどね。
そうです。でもこれ基本的なテーマですよね、仏教の。
そういう考え方した方が、話がなんていうか、しやすいですよね。
いやなんか、もう少し、日本人の特質っていうか、日本人の文化的背景に、なんか、意外と仏教ってあるんだね、みたいな話が、もし聞けたらいいかなと、途中まで思ってたんですけど。
まあ、岡清さんなんかはそういうふうに言ってるよね。第二の心が一番よくわかってるのは、はい、まあ、かつての日本人だったみたいな感じで言ってますけどね。
そうですか。
情緒っていう、情緒。
はい。
情緒っていうのは第一の心じゃなくて、第二の心の、働きだからね。
まあ、ハートの部分っていうか。
ハートの部分ですね。まあ、マインドとハートっていうふうに、こう、分ければね。
なんかせっかくなんでその辺も聞きたいですね。
じゃあ、それは今度ということで。
そうですね。
はい。
はい。わかりました。はい。では、今日、これで第14回を終わりたいと思います。はい。一生さん、本当にありがとうございました。
はい。
はい。では、皆さん、さよなら。
はい。
失礼します。
さよなら。
いつもこの番組を聞いてくださりありがとうございます。藤田一生さんの詳しい情報は藤田一生公式サイト検索の上ご覧ください。また公式サイト内では藤田一生公式メールマガジンにご登録いただけます。このメールマガジンは藤田一生さんが毎月2回お届けする直筆のメールマガジンです。座禅会や講演会でのエピソード、国内海外の仏教の今について、話題のマインドフルネスやボディーワークについて、ゲストによる寄稿コラム、読者の皆様からの Q&A など盛りだくさんの内容となっております。ぜひご登録の上お楽しみください。では次回またお会いしましょう。